おはようございます。お祈りありがとうございました。膝も無事に、昨日、今は抜歯とは言わないんですよね。抜歯じゃなくて、なんて言いますかね、こう貼っててビニールというか、なんかこう貼って、それをただビリッと剥がすだけでした。で、病院の先生からはもう膝はこれで卒業ですと言われまして、もう病院行かなくても大丈夫ということになりました。今ちょっと何ですか、細い絆創膏をちょっと貼ってる、何本貼ってますけど、それも自然と剥がれますということ言われて、本当にありがとうございました。さて今日はヘブル書の4章です。ヘブル書読んでてどうですかね、皆さん。ヘブル書って書き方、読み方ちょっと難しいかなという感じがします。読んでて何を言ってるのかなっていうところがちょっとありませんか。読んでてすぐに、あ、なるほどと分かるというのが、ちょっと私も読んでて、最初今日のところも読んでて、難しいなという感じはしました。で、特にですね、今日はですね、13節までなんですけども、そこの中にですね、安息という言葉が何回か出てきます。この安息という言葉ですね、これを、安息っていうのはどういう意味なのかということも考えながら見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。これからヘブル書の御言葉を見ていきます。難しいところもありますが、どうぞ神様、この言葉をよく理解して私たちの信仰をどうぞ主が導いてください。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。何回も言ってますけど、ヘブル書というのはイエス様を信じたユダヤ人の人たちですね。で、このイエス様を信じたユダヤ人たちというのは、彼らはですね、まだ律法に熱心なんですよ。聖書を読んでいきますと、信仰を持つと、律法というものはもう、いらないって言いますかね、じゃないというふうな感じを受けますけども、でも信じたばかりのユダヤ人というのは、まだユダヤ、このエルサレムに住んでいるわけですから、律法というものをまだ彼らは熱心に守ってたんです。律法を守らなければいけないという心はありました。そして神殿がまだあるんですね。ですからイエス様を信じても神殿に行って礼拝を捧げていました。ペテロとヨハネが美しの門のところに行った時に、歩けない人を癒したという記事がありますけども、あれも神殿に礼拝に行っているわけですね。で、最初のユダヤ人たちっていうのは神殿のところに集まっていたというところもありますので、神殿そして律法っていうのはまだ彼らの中にはあるんです。で、イエス様を信じた人たちに対して今度はですね、迫害が起こってきます。ユダヤ人の中から迫害が起こってきます。それでですね、彼らはこのイエス様に対する信仰を捨ててユダヤ教に戻っていってしまおうとしてたわけですね。で、そういう人たちに対して書かれたのがこのヘブル人への手紙です。で、この著者はですね、今日のところで、いかに信仰の方が素晴らしいかというところを語っていきます。で、特にですね、一つの 例を挙げているのは、40年間の荒野の生活というものを見て、そこから語っていきます。で、4章の1節にですね、こういうわけでって言葉が出てきます。こういうわけで、こういうわけでっていう言葉ってことは、その前に一つの記事があって、一つのことがあって、そしてこういうわけでというふうになりますね。じゃあこういうわけでっていう、そのじゃあどういうわけかっていうのは、この3章の、16節からあります、その40年間の荒野の生活なんですね。で、この40年間ユダヤ人は荒野をずっと旅をするわけです。そして荒野の旅をしながら何を目指していたか、どこを目指していたかというと、約束の地のカナンの地です。カナンの地に向かって彼らは40年間ずっと旅をしていくわけですね。でもそこに入れたのは、エジプトを出た時の20歳以上の大人で約束の地に入れたのはヨシュアとカレブだけです。ですね。で、他の大人の人たちはみんな死んでしまい、その20歳以下の子供たちが大きくなって約束の地に入っていくわけですね。で、そのことがですね、3章の17節に、神が40年の間憤っておられたのは誰に対してですか、罪を犯して荒野に屍を晒した者たちに対してではありませんかって言ったんですね。で、この約束の地に入ることを、ここでも安息に入れなかったという言葉で言っています。約束の地に入ることが安息に入るという一つの言い方をしておきますね。ただ13章の19節には、このように彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。安息に入れなかったということは、約束の地に入れなかったのは不信仰のためだったということを言っています。で、それで4章の1節に、こういうわけでとなります。こういうわけでということは、そのように過去の出来事の、イスラエルの民が40年間荒野を旅をしていたときに、そこに約束の地に入れなかった人たちがいる。それを一つの例として、4章の1節にこういうわけで、私たちは恐れる心を持とうではありませんかってことです。過去にそういうことがありました。神様への不信仰から約束の地に入れなかった。だから、私たちも恐れを持つべきです。これは当時の、ヘブル書が書かれた時代のユダヤ人たちに対してですね。恐れる心を持とうではありませんか。で、神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということの内容にしましょうと言っています。じゃあこのところの一節にある安息に入るっていうのは、どこの安息かということになってきます。約束の地に入るのは40年、もうその時代から何百年前の話です。この3章の中にある安息は約束の地、カナンの地です。でも4章の1節はもうそこがだいぶ時間が経っているわけですね。で、そのところにも、神の安息に入るための約束がまだ残っている。この神の約束の安息の、ごめんなさい、神の安息に入る、この安息はじゃあどこのことを言っているか。これは天の御国です。天の御国に入るということも、ここで神の安息に入るという方をしておりま す, です、ね。ですから安息に入るっていうのは、まあ、いくつかあるということです。で、特にこのヘブル書が言っている神の安息に入るっていうことは、天の御国に入るということです。要するに、福音を信じて天において天に入って、そこで安息を得るという言い方をしています。ですから昔のイスラエル人と同じようにならないようにという警告だってことがわかります。昔のユダヤ人たちはそうやって約束の地に入ることができなかった。彼らと同じようになって天国の約束されているね、天国に入ることができない、 そういうことのないようにしましょうと言っているのがこのヘブル書4章なんですね。じゃあなぜ入れなかったかです。なぜ入れなかったか、それが2節にあります。2節にですね、というのも私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのですけれども、彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。なぜ約束の地に入れなかったのか、良い知らせが伝えられていたんです。つまりモーセが率いて40年間荒野をさまよいますけれども、良い知らせは聞いていた。良い知らせというのは、約束の地、あなた方がですね、この知識とミスの流れる約束の地を神様はちゃんと用意している。だからあなた方は信仰を持っていくならば、その約束の地に入れるのだということを、良い知らせを聞いていたんですよ。でも彼らはそれを信仰によって受け入れることができなかったということなんですね。例えばあの民数記の中で、あのそのヨシアとカレブがなぜ入れたかっていうと、彼らだけが入れるようになったかっていうと、あの出エジプトをして、そしてシナイ山で立法を受けて、そしてあともう目の前に約束の地があるわけですね。でそこに12人の石膏スパイですね、スパイを送り込んで、あなた方が神様が約束された地がどんな地か見てきなさいというわけですね。で彼らはそこで行って見てきます。そしてその時にはあのもうでっかいブドウの房、あれをこう二人が担いで帰ったっていうのね。それだけ豊かな土地だ。今ユダヤ人たちがいるところはずっと荒野をさまよってるわけですよ。荒野をさまよってきて、そして目の前にあるのは乳と蜜の流れる豊かな土地です。荒野には何もないわけですよ。でもその約束の地には食べ物が溢れている。そしてあの家畜も声太っているし、で蜜というのは当時の甘さはどこから取るかって蜜しかないんですよね。その豊かさ、非常に豊かだ。彼はそれを見るわけです。でもそこにいるのは体の大きな、そしてまた城壁で町がこう囲まれて、とても攻めることができないような、そしてそこにいる人たちも非常に強そうな、そういう場所だ。だから両方見たわけですね。一方は非常に豊かな豊かな土地、もう一方はそこにいる強力な人たち、また周り町を囲む城壁、この二つを見たときにどちらを選ぶかですということが迫られたわけです。神様は入っていきなさい、私がこの地をあなた方に与えるから入っていきなさいという良い知らせを伝えたんです。でも12人行ったスパイのうちのこのヨシアとカレブだけがさ、神様がそう言われたのだから行きましょうというわけです。私たちはエジプトを出るときに海が分かれるという奇跡を見、食べ物がないしたらマナが与えられ、水がないと言ったら岩から水が出てくる、そのような奇跡をずっと見せて神様によって見ることができて、この神様っていうのを私たちをそうやって守られている神様、その神様を信じて、その神様がこの約束の地を与えると言っているんだから、さあ行きましょうと言ったのがヨシアとカレブです。でも他の10人はそこにいる非常に強力な背の高い人、そしてまた城壁の高い城壁に囲まれた町を見て、とても攻めることができないと言ったんですね。そのためにそのスパイの人たちが町を、その約束の地を偵察した日数が40日だったので、1日を1年として40年間これからあなた方は荒野をさまよいのだという罰が与えられたわけです。でその中で20歳以上の人はみんな死んでいくわけですね、不信仰によって。 これが聞いた御言葉が益となりませんでしたってことです。どんなに良い知らせを聞いてもそれを信仰によって聞かないと何もならないっていうことです。じゃあこの今このヘブル書を読んでいる人たち、また私たちもそうですけれども、私たちも同じように福音を聞いてもそれを信仰を持って受け入れなければ滅んでしまうということを言っているわけです。聞くだけではダメだということです。聞くだけでは滅ぶんです。聞いてそれを受け入れなければダメなんです。ロマ書の10章17節には信仰は聞くことから始まりますとあります。まず聞くことでも聞いてだけじゃダメだということです。この荒野で滅んだ人たちは聞いたんです。良い知らせを聞いたんです。神様があなた方にこれだけの素晴らしい土地を約束している、そこには食べ物があふれ、蜜もあふれ、水もあふれ、もうこんなところがないっていう素晴らしいところを用意してるんだ。でも彼らはそれを、強力な人、高い城壁のある町を見たときに彼らは信じることができなかったですね。私たちは福音を聞きます。でもそれをどう聞くかが問題です。信仰は確かに聞くことから始まりますけども、それをどう聞くか、どう聞くかが問われてくるということです。神様の言われた御言葉っていうものをそのまま受け取る、そう言われるからそうなんだ、そうなるんだというふうに受け取るか、無理だと取るか、聞いてもいやそれは無理だろう、信じるだけで救われる、そんなバカなと思うんですね。信仰っていうのをそのまま受け取ってそのまま素直に信じるっていうことが難しい。だから信仰は信仰によって神様の言葉を聞かなければいけない。あ、そうなんだ、私たちは罪人なんだ、その罪のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださって、そして三日目によみがえったんだ、そのことを聞いてそれを受け入れないとダメなんですね。何年も何年も何年も教会に通いながら救われてない人がいます。信じてない人がいます。ロマ書の10章にありますように、私たちはイエス様を聞くだけではなくて信じるという、ね、だからこのユダヤ人たちは荒野に行って、あのユダヤ人たちってみんな神様のことを、いろんなことを奇跡見てるし、言葉を聞いて、モーセを通して聞いてるわけですね。でも信じないんです、ね、でも3節にあるように信じた私たちは安息に入るんです。信じた私たちが安息に入るというのは天の御国の安息に入ることができるということです。でも3節見ますと、信じた私たちは安息に入るのですが、がとあります。私は怒りを持って誓った、彼らは決して私の安息に入れない。つまり信じる人は安息に入るけども、信じない、どんなに聞いてもそれを信じ受け入れない人は安息の地には入れない。天の御国に入れるのは聞くだけではなくて聞いて信じるということをした人たちだけです、と神が言われた通りなのです。彼らは決して私の安息に入れない、と彼が言われた通りなのです。で次に、最も世界のもといが据えられた時から御業はすでに成し遂げられています。なぜなら神は第七日についてあるところで、そして神は第七日に全ての業を終えて休まれたと言われ と言っているんですね。つまりここは、ここはですね、何を言っているかですね、これは救いが完成したということを言っています。世界のもといが据えられた時か、つまり創造の技が始まった時から御業はすでに成し遂げられています。これはどういうことかというとですね、創世記の中にですね、創世記の2章の一節、安息というと、例えば私たちがすぐに想像するのは安息日ですよね。安息日です。で、創世記の2章の一節を見ますと、創世記2章1節、こうして天と地とその万象が完成したということがあります。完成したんです。完成したというのはどういうことでしょうか。完成した、私の趣味の一つにプラモデル作りっていうのがあります。もう今はしてませんけども、さすがに今はもうしてませんけど、前はよくプラモデルを作ってました。で、プラモデルって箱を開けたら部品があって設計図があって、その設計図に従ってこう作っていくんですね。で、色を塗ったりしながら作るんですね。作り上げた、つまり完成したというのはどういうことかというと、もうそれ以上することはないということです。完成したっていうことはもうこれで完全っていうことなんです。だからプラモデル作ってても、あ、完成した、あとは飾るだけですよね。だから完成してもっとこれにこうしよう、まあいろんな人いますけども、完成するっていうことはこれで終わった、これで終わったっていうことなんですよ。ここに天地創造の技はこれで完成したっていうことなんです。するとそこにはですね、もうこれ以上神様は他に何かを作っていくということは必要ないっていうことなんです。だから進化論の、まあ、嘘って言いますかね、進化論っていうのは聖書と相反するっていうことは、進化論でもっともっと進化していってる、いろんなことがこう進化していっていると言います。でも神様はここで完成したんですね。完成した、もうこれ以上作る必要はないということが完成っていうことなんですよ。そうすると救いにおいてはじゃあどうかっていうと、イエス様は十字架の上でヨハネの福音書を読みますとね、完了したって言われてます。十字架の上で言われた言葉に完了した、イエス様は十字架にかかってずっと苦しまれてですね、そしていろんな言葉を言います。でも最後に言っている言葉が完了した、つまりこれで終わったって言うんですよ。つまりそれは何か、救いはもうこれで完成したってことです。だからそれ以上付け加える必要はないということです。でもある人はもっと行いがなければならない、イエス様を信じるだけじゃダメだ、もっと行いをしないといけないと、いろんなことを付け加えていくんですね。でも神様は完了したって言うと、イエス様は完了した、救いはこれで完結した、もうこれで終わったって言われたわけです。でも人はなんかね、それでいいのかな、信じるだけでいいのかなと思って行いに走って、私はもっとこういうことしないといけない、ああしないといけない、でいろんなことを思ってしまう。だから教会の中でも私たちと立場の違う教会は、信じて救われても行いが悪かったら天国に行けないという教えをするところもあります。だから完成じゃないんです、行いが必要になってくるんです。だから行いが悪かったら天国には行けない、だからもっと信仰をしっかり持っていかないといけないという教えをするところがあります。これはアルミニアン主義っていうふうな言葉で言います。 でもイエス様は完了したって言われたんですね。これで終わったって言われたわけですよ。だから聖書の一番最後にはこの聖書の言葉に付け加えたり、これから引いてはならないという言葉があります。同じように救いもこれに付け加えたり引いたりしてはいけないんです。イエス様のされた十字架と復活、それで救いは完了したんです。それがヘブル書の4章の3節後半に、世界のもといが据えられた時から御業はすでに成し遂げられています。なぜなら神は第七日についてあるところで、そして神は第七日に全ての技を終えて休まれたと言われ、つまりここでは創造の技のことを言っています。創造の技は7日目で完成したんです。だから休まれた、休まれたというのはその仕事を終えられたってことです。それが創造の技の完了なんですね、完成なんですね。だからもう仕事をそれ以上することがないから神様は休まれた、その仕事を終えられたってことです。同じように救いもイエス様の十字架で完了したことになります。これが聖書の中に書かれている安息の意味です。すべてのものが完成したから、その完成したところにとどまっていることが安息しているということになります。だから安息っていうのは、私たちはこの安息日、この日は安息日、仕事を休んでっていうことを言われたときに、あ、休息すればいいんだなっていうふうに思ってしまいます。でも、安息っていうのは休息するっていう意味ではなくて、完成した。もう完成した。もうこれ以上することはないという意味の、神様は休まれた。だから私たちも、7日目は、仕事をしないで主の日として、これは聖なる日になるわけです。主を礼拝する日、神様ありがとうございますといった主を礼拝する日になるんですね。完成して仕事の技は終わりました。7日目はこの日を聖なる日として主を崇める日ということなんですね。だから安息日っていうのはすごく大切だっていうのはそこにあります。そしてですね、五節に、その上でこの箇所で彼らは決して私の安息に入れないと言われ、と言われたからです。これはつまり、救いの技も完成したんです。救いの技はもう完成した、その意味で彼らは決して私の安息に入れない。つまり、イエス様を信じて受け入れない者には安息に入れない。ということが決まってるんですね。と言われたんですね。でもですね、6節に、ですからその安息に入る人々がまだ残っていて、また以前に良い知らせを聞いた人々が不従順の上に入れなかったので、安息に入る人がまだ残ってるんです。つまり、天の御国に安息する、そこに入ることができる人は、まだいるんです。もうそのイエス様の救いで完成して、十字架で完成して全部終わったわけではなくて、そこに入る人がまだ残っているんです。入る人がいるんですですね。そしてまた以前に良い知らせを聞いた人々が不従順の上に入れなかったので、だから彼を7節に、神は再びある日を今日と定め、長い年月の後、前に言われたのと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならあなた方の心を固くなりしてはならないと語られたのです。これ詩編の95編なんですけども、この4章、3章4章において詩編の95編というのがですね、すごく語られております。で、その詩編の95編の中の、それはですね、礼拝に行く時の喜びを表している詩編なんですけれども、だからこそ私たちは、心を固くなりしないで、 御声を聞いたら固くなにしてはならないという言葉が詩編の95編にあります。ですからね、このようにもう救いは完成してるんです。創造の技が完成して安息に入ったように、私たちも神様の救いの技は完成したので、もう私たちはあとは安息に入るだけなんです。でもその安息に入れる人はまだ残っているですね。八節にあるのは、もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであれば、これは約束の地に入る安息です。約束の地に入ったらですね、そこは雨が降って土地が潤されて、汗水流さなくても、もう収穫を得ることが約束されています。そのことを安息と言っています。それが約束の地に入ることの安息なんです。でもそれで終わりならば、神はその後に別の日のことを話されることはなかったでしょう。つまりそれで終わりではないということです。9節に従って、安息日の休みは神のためにまだ残されています。天国に入る約束はまだ残されていますということです。安息が、私たちはやがて天の御国の安息に入ることができるんです。9節10節見ますと、従って安息日の休みは神のためにまだ残されています。神の安息に入る人は、神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのです。自分の技を休む、神様が安息の入って休憩したということではなくて、その本当にこの祝福の中に入ったように、私たちは自分の技を休み、つまり地上の天国に行った時には、この地上での生活、それをもう休み、そして神様の安息に入って豊かな祝福のうちに入るという約束が与えられているということですね。これが安息です。だからですね、11節にありますように、ですから誰もあの不従順の悪い霊に倣って落伍しないように、この安息に入るように努めようではありませんか。あの不従順の悪い霊というのが、ここにある荒野の40年間の中において、御言葉を信じ受け入れなかった、そして約束の地に入れなかった、安息に入れなかった、あの悪い霊に習って落語しないようにしましょうということです。なぜ彼らは落語したんでしょうか。2節の御言葉を聞いてもそれを従わなかった、聞いても信じなかった。だから落語するということは、聞いても信じない、そういうものにならないようにしましょうということを言っているわけですね。もちろん私たちはイエス様を信じたならば、天国に行く約束は与えられています。さっき言ったように、信じても悪い行いばっかりしてたら天国に入れないということはありません。コリントの手紙を読んでいくと、私たちはイエス・キリストという土台の上に家を建てていくようなものだと書いてますですね。で、それがですね、マタイの福音書なんかにあります、その家がですね、嵐が来た時に倒れるか残されるか、その違いは何か、その土台ですよね。土台が砂か岩かっていうんです。でも私たちの土台は、信仰の土台はイエス・キリストです。イエス様です。イエス様というしっかりした土台の上に私たちの信仰は立ち上がっています。ということは、私たちはもう土台があるのでどういう信仰を立てようとも救われるんですね。だから、その建てた家が燃やされても、その人は過労死でということはありますけども、天の御国に入れるということはコリントの手紙に書いてあります。だから信仰を救われるのはイエス様を信じるだけのことです。信じるって、本当に信じるってことです。でもその行いが悪いと、やっぱりいろいろな試練があったりはしますけれども、天国に行くことはできますね。でも落語するってことは信じてないってことです。 聞いても信じていないということなんですね。で、12節に神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計り事を見分けることができます。御言葉は私たちを見分けることができる。つまり誰が天国に入るんでしょうかって言った時に、人はいろんなことを言います。こういうことしたら、こういうことしたら、こういうことしたら。でも聖書っていうのははっきりと示しているってことです。それでその聖書を私たちの心に突き刺してくるってことです。いかがでしょうかね。私たち聖書を読んでて、この言葉はすごくきついなとか思ったりすることがあります。御言葉読んでてその通り守れるかなっていうことがあります。でも聖書ははっきりと私たちに教えます。信仰生活を教えます。そして御言葉を通して私たちは自分がこういうものだ、こういうものなのかな、いろんなことを教えられてきます。基準になるのは聖書なんだ。聖書は力がある、諸刃の剣のようなものである。なぜでしょうか、なぜでしょうか。御言葉はその人を変えることができるからです。で、聖書の言葉は人を変えるんです。聖書の言葉はもちろんまず人を信仰に導きます。そしてまた信仰生活の中において私たちを変えていくことができます。それが聖書なんですね。私たちは何によって変わっていくか、聖書です。聖書によってです。皆さんこの前聞いたら誰もいなかったんですけど、今鎌倉殿の13人というNHK の大河ドラマがありますけど、見てらっしゃいますかね。あれ面白いです。すごく面白いな。私すっごい面白いなと思うのは、人の心をすっごく描いてるんです。主人公の人は北条や、なんだっけ、北条義時、ごめんなさい、ちょっと鎌倉時代の執権のある人ですけども、あの人最初は本当に田舎の中でね、伊豆の方の田舎で、ただ年貢のお米をこう数えてたっていう、本当に何もない人だったんですよ。その人が源頼朝とこう結んでいくことによって、どんどんどんどん力つけていくんですね。で、どんどんどんどん力つけて、あんな素朴の人が権力を持ったらどうなるのか。邪魔なものはみんな殺していくんですね。で、ちゃんと暗殺者の人がいて、これは実際どうか分かりませんけども、テレビの中にはこう暗殺する人がちゃんといて、その人に一言殺せ、あいつを殺せと言ったらその人が殺しに行くんですね。で、本当に権力を持っていった時に、いろんなところであった顔つきが変わる。柔和だった人がすごい目つきの人になって変わっていく。人っていうのは本当に変わっていくんですね。本当に変わっていきます。昔スターウォーズという映画がありますけども、ありましたけども、あそこでも悪の世界と、悪と善というのがはっきり分かれてて、悪の勢力はその主人公なんかの人にね、ダークサイドに落ちろ、つまりこっちに来い、こっちに来いって言うんです。闇の世界に来い、闇の世界に来いって言うんです。闇の世界にその人を落とす方法は、その人に怒りを持ったりとかですね、妬みとか敵対心とか、そういうものをどんどん植え付けていくんです。ほら俺が憎いだろ、ほら俺を殺したいだろ、そういう風にこう持っていって、そうだと言って殺し、その人をね、憎んで殺していくときに、その人っていうのはダークサイドですかね、罪の世界に入っていくっていう、そういう映画でした。人の心っていうのは、私たちは人を憎み出したり、人を邪魔者にしたりしていくと、人を殺すっていうのは心の中で人のことを悪く思う、そのことも人殺しですよね。でも本当にそのような風に人は生きやすい。人は憎み続けていくと、 心っていうのはどんどんどんどん悪の方に向かっていく。だから聖書は愛しなさい、敵を憎む、敵を愛しなさい、迫害する者のために乗りなさいということを教えてきます。そうすると聖書こそが、御言葉こそがその人を変える力があるんですね。悪に向かう力を神様の方に向けていく力は御言葉にあります。御言葉こそが私たちを変えていってくれるんですね。だから御言葉には力があります。聖書の言葉、ただの聖書の言葉、この言葉ではないんですね。実はこれは生きている言葉です。なぜならそれは霊感されているから、神様の書だからです。人が書いたものではないんです、ね、人が書いたものは確かにああそうだなとは思わせますけど、人を変える力はありません。ここに聖書の御言葉こそ人を変える力はあります。だから聞いた時に、御言葉を聞いた時にそれを素直に信じ受け入れるということが大切であり、拒否していくということは信仰から離れていくことなんですね。私たちは聖書を読むということ、聖書を調べるということ、聖書に何が書いてあるのか、そしてその御言葉の通りに私は生きていこうとすることが大切です。そうじゃないと悪の世界にどんどんどんどん行ってきます。ああ無理、どうせダメだとかね、そうじゃなくて、どうせダメだっていうのがここにある、聞いても信じないっていうことですよね。13節に最後に、神の御前にあらわでない被造物はありません。全部、私たちは神様の前には裸なんですよ。神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするんです。よく、言い訳をする人がいますよね。なぜこうした?いや、それはあれが、あの人がどうで、いろんなことあります。神様の前には全てが裸。全てが、神様全てを知っているんです。なぜあなたがそれをしたかという、その心の動機も全て知っているということです。なぜあなたがそういう行動をするのか、なぜそう考えるのか、全て知ってらっしゃる。その神様に私たちは申し開きしないといけないと思います。いや神様そうで違うだろう、いや神様あの人が違うだろう、神様私はこうしたかったのに、いや違うだろう、お前の心を私は全部知っている、その私の前に行ってみろって言うんです。私たちは誰も何も言うことはできません。でも私たちのというのが今日までなんです、ここまでなんです。でもそしたら私たちはどうすればいいのか。私の行い、神様の前に申し開きしてみろって言うの、それは無理です。私の心、考えとか思いとか行動っていうのがやっぱりどうしてもさっきのダークサイドじゃないけども悪い方に行ってしまう、神様本当すいませんしか言うことができない。そのために私たちを守るお方がおられる、それが来週の話です。大祭司イエス・キリストなんです。そこにイエス様がおられるんです。私たちを守ってくださる、私たちの助けてくださる方がおられる。だからここまでいくと、確かにあなたの行動で神様の言われたようにしなさい、こうしなさいって言われてる感じなんですけども、それができない。でもその私たちを助けてくださるのがイエス様だ、大祭司なんだということが来週の話になります。はい、今日はですからね、安息っていうのは天地創造のところにもありました。約束の地に入るってこともあります。でも本当の安息は私たちが神の国に入るという、それが安息だ。その安息に入れるように私たちはイエス様を信じました。でもまだ安息に入れる人が残ってる、残ってると聖書ははっきり言ってるんです。もうここまでってことはないんです。ここまでってことはないんですね。入れるんですね。入れる人が残っている。それを覚えるときに私たちは、ああ入ってほしい、あの人にも入ってほしいという人が本当にいると思います。その人たちが入れるように私たちは祈っていきたい。神様に本当にこの人が入れますように、本当にその人が御言葉によって変えられて、ただ聞くだけではなくて 信じる人に変えてくださいと祈っていくことが大切なんだと思います。では最後にお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。神様の安息に入るということ、これほど素晴らしいことはありません。どうか私たちはイエス様を信じるだけで、その天の御国の安息に入ります。もう救いの技は完成しました。それに付け加えることもありません。どうかこの素晴らしい救いを私たちは信じ受け入れ、神の安息に入る約束は与えられました。しかし聞いても信じない、聞いてもそれを受け入れない人たちもいます。神様、どうか本当に安息に入れる場所はまだ残っています。神様はやがては再臨されて、もう終わりという時が来ます。神様、その日まで私たちはこのイエス様を伝え続けることができますように、どうぞ私たちも導いてください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。